医学講座18,866 回でございます。今日は中咽頭がんと人乳頭腫ウイルスと題し、大阪大学大学院耳鼻咽喉科頭頸部外科学教授井ノ原秀則さんにお話しいただきます。
ヒト乳頭腫ウイルス、すなわちヒトパピローマウイルスは、英語ではヒューマンパピローマバイラスですので、ここからは HPV と略させていただきます。中咽頭は解剖学的に口腔の奥の部位になりますが、主に口外扁桃からなる側壁、主に舌扁桃からなる前壁、これは舌根ということになりますが、そして軟口外からなる上壁、さらに口壁という4つの部位に分類されます。中咽頭がんは中咽頭に発生する上皮系悪性腫瘍ですが、病理組織学的にそのほとんどは扁平上皮がんであり、正大液腺に由来する腺がんは非常に稀です。また HPV に関連する中咽頭がんはすべて扁平上皮がんですので、本日は扁平上皮がんとしての中咽頭がんに特化してお話をさせていただきます。本日のテーマである中咽頭がんは、 HPV の感染が原因となって発生する HPV 関連中咽頭がんと、他部位の頭頸部がんと同様に喫煙飲酒が原因となって発生する HPV 非関連中咽頭がんに二分されるということになります。ではまず HPV についてご説明いたします。HPV は環状二本鎖 DNA ウイルスであり、100種類以上の遺伝子系があります。そして子宮頸がんの原因となる高リスク型と、線形コンジローマなどの良性疾患の原因となる低リスク型に分類されます。中咽頭がんの原因となるのは子宮頸がんと同様に高リスク型の HPV です。子宮頸がんではその約 70% でタイプ16あるいはタイプ18が原因となりますが、中咽頭がんではその約 90% でタイプ16が原因となります。中咽頭では HPV は口外扁桃や舌扁桃の咽下の基底細胞に感染して発がんに至ります。しかし HPV 関連中咽頭がんでは子宮頸がんと異なり、前がん病変の存在も証明されておらず、自然史、ナチュラルヒストリーは未解明の状態です。すなわち子宮頸部では前がん病変の同定を含めた検診主義が確立されており、高度異形成に対しては子宮頸部の円錐切除などが行われるのに対し、 HPV 関連中咽頭がんではこうしたことは手つかずの状態です。子宮頸部は直接観察して検体を採取することが可能ですが、中咽頭では HPV は扁桃の咽下に感染するため、感染部位を直接観察して検体を採取することはできず、現状では前がん病変の有無を評価することはできません。中咽頭の HPV 感染は外性器との接触や唾液を介して生じます。中咽頭の HPV 感染の評価は眼相、つまりうがいですが、これを行って間接的に細胞を回収して HPVDNA の有無を解析することによって行います。我々が健康な成人における咽頭 HPV 感染率を調べたところ約 4% であり、中咽頭がんの原因となる HPV のタイプ16に限ると約 1% という結果でした。また男女別では優位に男性での感染率が高くなっていましたが、これは外性器の HPV 本因者が女性に多いことを反映しているものと思われます。また HPV 咽頭感染のリスクはセックスパートナーの数が多いほど増大し、特にオーラルセックスのパートナーの数が多いほど増大していました。こうした結果は海外からの報告と同等でしたが、 HPV 関連中咽頭がんがセクシャルアクティビティが高い人、特に男性に多く発生するということをご理解いただけると思います。次に HPV 関連中咽頭がんの疫学についてご紹介します。 HPV 関連中咽頭がんの発生数は日本を含め世界的に増加傾向にあります。また中咽頭がんに占める HPV 関連がんの割合も増加傾向にあり、日本では約 50%、 米国では約 70% です。北欧では約 90% という報告もあります。 米国では HPV 関連中咽頭がんの発生数は子宮頸がんの発生数に迫るほどの勢いです。一方、日本では HPV 関連中咽頭がんは増加傾向にあるとはいえ、中咽頭がん全体で年間2000例程度ですから、 HPV 関連中咽頭がんは1000例程度と推察され、比較的まれながんといえます。子宮頸がんには年間約1万人が罹患しますので、日本では米国と異なり、子宮頸がんの方が HPV 関連中咽頭がんよりもまだまだ多い状況です。なお、 HPV 非関連中咽頭がんの発生数については、喫煙率の減少に伴い緩やかな減少傾向にあると考えられています。ここで HPV 関連中咽頭がんを臨床上どのように定義するかということについて解説したいと思います。 HPV 関連と HPV 非関連の鑑別を行うためには、ウイルスタンパク E6、E7 の免疫組織化学を行うことが望まれます。しかし、 E6 タンパクの免疫組織化学に有用な抗 E6 抗体は残念ながら存在しません。また、E7 タンパクの免疫組織化学に有用な抗 E7 抗体は存在しますが、HPV 関連中咽頭浸潤がんにおける E7 タンパクの発現は微弱であり、HPV 関連と HPV 非関連の鑑別には適していません。一方、E6、E7、メッセンジャー RNA の発現を解析する手もありますが、その主義は非常に煩雑であり、臨床の現場で行うのは困難です。そこで、ウイルスタンパク E7 が RB を抑制することにより、P16 タンパクが強く発現するようになることから、P16 タンパクが HPV 関連の代替マーカーとして用いられています。免疫組織化学で、がん組織の 75% 以上に P16 が証明されると、P16 陽性として判定され、HPV 関連中咽頭がんと診断されます。それでは HPV 関連中咽頭がんの臨床上についてご説明したいと思います。HPV 関連中咽頭がんの臨床像は、HPV 非関連中咽頭がんとは大きく異なります。従来、HPV 関連中咽頭がんは比較的若年者に多く、HPV 非関連中咽頭がんは中高年者に多いとされてきました。しかし、高年者の HPV 関連中咽頭がんは増加しており、70歳代あるいは80歳代の患者をしばしば経験します。 HPV 非関連中咽頭がんは喫煙飲酒の量が多い人に発生しますが、 HPV 関連中咽頭がんは喫煙歴や飲酒歴に関係なく発生します。 HPV 非関連中咽頭がん患者では呼吸器循環器疾患などの合併症を多く認めますが、一方 HPV 関連中咽頭がん患者は一見健康な成人という印象です。また、HPV 関連中咽頭がんでは、非喫煙、非飲酒者に多いことを反映し、重複がんが少ないですが、HPV 非関連中咽頭がんでは、喫煙、飲酒という共通の危険因子を有する食道がんや、他部位の頭頸部がんの重複が多いという特徴があります。中咽頭がんは HPV 関連、HPV 非関連を問わず、口外扁桃に発生するものが最も多く、次いで舌根に多く発生します。軟口外や咽頭口壁に発生するものはあまり多くありません。HPV は扁桃の咽下に感染しますので、HPV 関連中咽頭がんは特に口外扁桃、そして舌根の舌扁桃に発生します。病理組織学的に HPV 非関連では、扁平上皮がんの分化度が高いのに対し、HPV 関連では分化度が低いという特徴があります。また、一般に HPV 関連中咽頭がんは、原発層が小さく、転移リンパ節が大きい傾向があります。原発層は HPV が感染する扁桃の咽下を発生母地とするため、原発層が小さく、表層に病変が出現しない場合は、原発不明がんの増を呈することになります。原発層が粘膜下に広がると、比較的大きな病層でも、粘膜面には視診上明らかな病変を認めない、あるいは小さな病変しか認めないということをしばしば経験します。また、HPV 関連中咽頭がんでは、頸部の転移リンパ節が嚢胞性であることが少なくありません。 こうしたことから原発層が小さくて導堤困難な場合、そして同時に嚢胞性のリンパ節転移が単発性の場合、その嚢胞性リンパ節転移は速系嚢胞と誤診されることになります。頸部の嚢胞に対して腺子吸引細胞診が行われますが、嚢胞性リンパ節転移ではがん細胞が証明されないことも多く、こうした誤診を助長しています。また CT では速系嚢胞と嚢胞性リンパ節転移の鑑別が困難であることも、こうした誤診を助長しています。 FDG PET では嚢胞性リンパ節転移の嚢胞壁に FDG の取り込みを認めますが、速系嚢胞と診断した場合に FDG PET を行うことはありませんので、 FDG PET を鑑別に用いることは現実的ではありません。我々の施設では腺子で得た嚢胞液の検体を用いて HPV DNA の有無を PCR で評価することにより鑑別診断を行っていますが、これは保険適用がなく通常の施設では残念ながら行えません。速系嚢胞は先天性の疾患ですが、そう診断した場合手術的に摘出するか、あるいは経過観察するということになります。摘出して嚢胞壁に病理組織学的に扁平上皮がんが証明されると、従来は再生がんと診断されてきました。しかしその実態はほとんど全ての場合 HPV 関連中咽頭がんです。 P16 免疫組織化学を行うと嚢胞壁の扁平上皮がんに強い発現を認めます。また頭頸部を詳細に観察すると、多くの場合、口外扁桃あるいは舌根に原発層が証明されます。一方、速系嚢胞と診断され、すなわち良性の嚢胞と診断されて経過観察あるいは放置された場合、遠隔転移を伴うような非常に進行したがんになって初めて紹介されてくるようなケースも我々は時々経験します。これは余談になりますが、甲状腺乳頭がんもしばしば嚢胞性リンパ節転移をきたし、原発層がエコーや腺子吸引細胞診で証明されない場合、嚢胞性リンパ節転移が良性の頸部嚢胞として経過観察されていることがあります。甲状腺乳頭がんの嚢胞性リンパ節転移は嚢胞壁が薄く、嚢胞液のサイドグロブリンを測定すると異常に高い値を示しますので、こうしたことを念頭において検査すれば鑑別診断は決して難しくはありません。しかし、どうしても多くの医師にとって嚢胞は良性疾患であるという思い込みがあるため、速経部に嚢胞を見立てた場合、安易に摘出したり経過観察したりする傾向があります。これは耳鼻咽喉科に限った話ではありません。外科や内科などの先生方が開業医の方の場合も、病院勤務の方の場合もありますが、頸部主流に対して頸部エコーをしたが、あるいは頸動脈エコーの際に合わせて頸部主流を評価したが、きれいな嚢胞なので良性と判断して専門医に紹介せずに経過観察したところ、結果的に悪性だったということをしばしば経験しますので、成人の速経部にできた嚢胞は悪性の可能性があるということを心に留めておいていただければと思います。症状は HPV 関連非関連に関係なく中咽頭がんに共通しています。すなわち喉の違和感や痛み、あるいは嚥下時の違和感や痛みを主訴とすることが多く、耳へ痛みが放散して耳の痛みを主訴とすることもあります。また原発層が翼突筋へ進展して開口障害、舌の深部へ進展して舌の運動障害を生じることもあります。喉は無症状で無痛性の頸部主流を主訴とすることも少なくありません。では次に診断についてお話しさせていただきます。画像検査や内視鏡検査は HPV 関連・非関連に関わらず同様に行います。しかし HPV 関連中咽頭がんは、先ほどお話ししたように原発層が粘膜面の観察だけでは分かりづらいことが多々ありますので、視診に加えて触診が非常に重要になってきます。一見正常であっても口外扁桃や舌根部を触診し、高血を触れないかどうか評価することが大切です。高血がある場合は粘膜面が正常であってもその部分を生検することになります。生検標本の病理組織学的検索で扁平上皮がんが証明されると、続けて P16 の免疫組織化学を行うことになります。そして先ほどお話ししたように P16 の強い発現を認めると HPV 関連中咽頭がん、 認めないと HPV 非関連中咽頭がんと診断されます。なお、口外扁桃や舌根部は悪性リンパ腫の後発部位ですが、鑑別は生検による病理組織学的検索で容易に行えます。治療は専門医に委ねていただくことになりますので、ここでは概要だけお話しさせていただきます。現時点の日常臨床においては、中咽頭がんの治療は HPV 関連と HBV 非関連を区別することなく同様に行います。早期がんでは経口的な切除や放射線単独療法を行います。進行がんでは抗がん剤と放射線を併用する化学放射線療法を行います。手術を行う場合は、原発層を切除したことにより生じた欠損部を腹直筋皮弁などを用いて再建することが必要になります。また頸部のリンパ節郭清も必ず行います。こうした進行がんの治療で嚥下障害などの後遺症が生じ、患者の QOL は著しく低下します。一方、 HPV 関連中咽頭がんの生命予後は HPV 非関連中咽頭がんと比べ優位に良好なことが明らかになっています。つまり HPV 関連中咽頭がんの患者は長期生存しますので、進行がんに対する治療を受けた場合は長期間にわたり QOL の低下に苦しめられることになります。そこで HPV 関連中咽頭がんは抗がん剤や放射線に対する反応が極めて良いことから、抗がん剤の用量や放射線の線量を下げた治療、すなわち低侵襲治療を行うことにより生命予後を保ったまま QOL を改善することができるのではないかと考えられるようになりました。現在、こうした仮説を検証するためのさまざまな臨床試験が行われています。しかし HPV 関連中咽頭がんの中にも予後が不良な群が存在します。時間の都合で詳しく解説はできませんが、例えば P16 の強い発現は認めるものの HPVDNA が証明されない、つまり HPV 感染を認めない一群などがこれに相当します。現時点では HPV 関連中咽頭がんに対する低侵襲治療は決して日常臨床では行ってはいけません。あくまで臨床試験として行う必要があります。将来的な展望としては、 HPV 関連中咽頭がんの中から特に予後良好な一群を選別して低侵襲治療を日常臨床で行うことが期待されます。また、子宮頸がんの高度前がん病変に対して、子宮頸部円錐切除を行うのと同様に、HPV 関連中咽頭がん前がん病変に対して、扁桃摘出を行って発がんを防ぐことも期待されます。さらには、現在は HPV ワクチン接種の積極的な勧奨が差し控えられていますが、HPV ワクチンにより HPV 関連中咽頭がんの発生数が減少する可能性もあります。それでは最後に一つだけテイクホームメッセージをお伝えしたいと思います。成人の側頸部にできた嚢胞は悪性の可能性がありますので、安易に経過観察せず、耳鼻咽喉科専門医にご紹介いただければと思います。
今日は中咽頭がんと人乳頭腫ウイルスについて、大阪大学大学院耳鼻咽喉科頭頸部外科学教授、井ノ原秀則さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。